As a youth, I visited the
少年時代に1964年ニューヨーク万博を訪れました。私が大好きだったのはソルトレイク神殿の先頭の印象的なレプリカのある末日聖徒の教会のパビリオンでした。そこで初めて幸福の探求という映画を見たのです。リチャード・L・エバンズ長老の語りで救いの計画について描いたその映画は私や多くの訪問者に深い感動を与えました。その中でエバンズ長老が次のように言います。人生には2つの貴重な賜物が与えられています。1つは時間です。もう1つは選択の自由。与えられた時間で望むものを買う自由です。与えられた時間でスリルを買うことも癒しい望みを買うことも可能です。また欲望を買うこともできるでしょう。選択の自由はあなたのものです。でも特化品はありません。そのようなものには永遠の満足などないからです。あなたの暮らすこの世の時間はどの瞬間をとってもその使い方についていつの日か報告が求められます。自分が信仰を持って歩み悪ではなく善を、単なる娯楽ではなく永続する幸福を選ぶことができることを証明するのはこの世を置いて他にありません。そしてあなたの永遠の報いはあなたがどう選ぶかにかかっているのです。神の預言者はこう言っています。人が存在するのは喜びを得るためである。喜びとは満ち足りた生活、奉仕に捧げた生活、家庭にあって愛と調和に捧げた生活であり、正直に努力することやイエス・キリストの福音の求めと戒めを受け入れることで結ぶ実のことです。こうしたものの中にのみ真の幸福が存在するのであり、そのような幸福は照明や音楽が消え群衆が去っても消えることはないのです。つまりこの世の生涯は創造主がくださった時間と選択の自由を管理するためにあるのです。管理をするという言葉は主の法権の立法を思い出させます。それは財政的な側面もありますが、それ以上にこの世の生涯で日の境の立法を適用することなのです。立法とは聖なる目的に捧げるために何かを神聖なものとして性別することです。この世の生涯における真の成功は自分の生涯、つまり時間と選択を神の目的のために奉献することからもたらされます。そうするときに神は私たちを最高の高みにまで上げることが可能になるのです。皆さんと共に奉献された生活を構成する5つの要素について考えてみましょう。清さ、労働、肉体を尊ぶこと、奉仕、高潔の5つです。救い主が模範を示されたように奉献された生活とは清い生活です。イエスは罪のない生涯を送られた唯一の方ですが、イエスのもとに来てその首輝きを負う人々は主のように罪も汚れもない人物に変えていただくよう主の恵みを求める資格があります。主は深い愛の心で私たちを次のように励ましておられます。地の果てに至るすべての者よ、悔い改めて私のもとに来て私の名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊を受けて清められ、終わりの日に私の前にシミのない状態で立てるであろう。つまり奉献とは悔い改めです。強情さ、反抗心、正当化を捨て代わりに服従する心、自分を正したいという望み、主の要求をすべて受け入れる心を持つ必要があります。これがベニヤミン王の言った生まれながらの人を捨て聖なる御霊の勧めに従い主なるキリストの贖罪により聖徒となるという意味なのです。そのような人には聖なる御霊がいつまでも共におられると約束されており、その約束は悔い改めた心で主の晩餐の聖餐を取るたびに覚えられ更新されるのです。その過程についてかつて B.H. ロバーツ長老は次のように説明しました。神の光と知恵と力の中を歩む人はそれらに接するがゆえに最終的に神の光と知恵と力を自分のものにします。つまりそうした輝かしい光の束を神聖な鎖に織り込み、自分を神に永遠に結びつけ、また神を自分に結びつけるのです。それがメシアの言われたあなたが私のうちにおられ私があなたのうちにいるように という謎めいた言葉の意味するところなのです。これは人が到達できる最高のことです。封建された生活とは労働の生活です。イエスは生涯の早い時期から御父の技に携わられました。神ご自身は人の不死不滅と永遠の命をもたらす技によって栄光をお受けになります。私たちが神の技に参加したいと願うのは当然のことですが、それと同時に正直な労働は皆神の技だということを認識する必要があります。トーマス・カーライルはこう述べました。真の労働は皆神聖である。あらゆる真の労働にはそれがほんの手仕事だとしても何か神聖なものがある。労働の裾野は大地に広がり、その頂点は天にまで及ぶ。神はこの世の生涯を常に努力しなければならないように作られました。預言者ジョセフ・スミスの飾らない言葉を思い出します。私たちは絶え間なく働くことで不自由のない生活をすることができた。労働は生活を支え豊かにします。この死すべき世にあって失意や悲劇を乗り越える力です。懸命に働いて得られる達成感は自尊心になります。労働により人格が築かれ磨かれ美が創造されます。労働は腹からや神に奉仕する手段です。封建された生活は労働にあふれ、繰り返しも多く、目立つことも感謝されることもないかもしれませんが、そのような労働には常に成長、秩序、支えとなること、高めること、使えること、志を抱くことが伴います。労働を称えたところで、娯楽についても前向きな言葉を述べておきましょう。正直な労働の後の休憩が心よいように、健全な娯楽は労働の友であり忠実な仲間です。音楽、文学、芸術、ダンス、演劇、運動、これらは皆人生を豊かにし、人生をさらに封建するための娯楽となります。それと同時に言うまでもなく、今日の娯楽と呼ばれるものの大半はそやで品がなく、暴力的で退屈で時間を浪費させるものです。皮肉なことに、健全な娯楽を見つけるために骨が折れることもあるのです。娯楽が美徳から悪徳に変わるとき、娯楽は封建された生活を破壊するものとなります。あなた方は悪いものを神から出たと思わないように気をつけなさい。封建された生活は神の姿形に創造された自分の肉体という比類ない賜物を大切にします。この死すべき世を経験する最大の目的は、それぞれの霊が肉体を受け、その肉の幕屋をまとって道徳的な選択の自由をうまく行使できるようになることです。肉体はまた生栄に不可欠なものです。生栄は肉体と霊が完全な形で結合してもたらされるものだからです。この堕落した世界にあっては、痛ましいほど短命の人もいます。肉体の奇形や欠損、あるいはほとんど命を維持できない肉体もあります。それでもこの世の生涯はどの霊にとっても十分に長く、どの肉体も復活にふさわしいのです。肉体は進化が偶然に生み出した結果以外の何物でもないと考える人は、自分の肉体で、あるいは肉体に何をしようと、神に対しても誰に対しても責任を感じません。しかしながら、前世、現世、来世というもっと光栄な永遠の流れが存在することに証を持っている私たちは、神が最高傑作として創造してくださったこの肉体について神に対する義務があることを認めなければなりません。パウロの言葉を紹介しましょう。あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。あなた方は代価を払って買い取られたので、それだから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。これらの真理と前回の4月の総大会のトーマス・S・モンソン大官庁の指導を念頭に置けば、私たちは入れ墨で肉体を損なったり、薬物で痛めたり、失意や会員などの不道徳な行為で怪我したりすることは決してないでしょう。自分の霊の器としてこの肉体を最善を尽くして大切に扱う必要があります。 肉体の力を奉仕をし、キリストの技を進めるために奉献するのです。パウロはこう言いました。兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に進める。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。イエスは奉献された生活とは奉仕の生活であることを自らお示しになりました。食材の苦しみの数時間前、主は謙遜に弟子たちの足を洗い、こう言われました。主であり、また教師である私があなた方の足を洗ったからには、あなた方もまた互いに足を洗うべきである。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私は手本を示したのだ。よくよくあなた方に言っておく。しもべはその主人に勝るものではなく、使わされたものは使わしたものに勝るものではない。静かに思いやり深く善を行う人々は封建の模範です。この時代にトーマス・ジェス・モンソン大官庁ほどこの特性を日々の生活の中で完全に実践している人はいません。大官庁は自分が手を差し伸べられる人に何が必要かを知るために、御霊のどんな小さなささやきも識別できる耳を養ってきました。大抵は神の愛と気遣いを示す簡単な行為によってですが、トーマス・モンソンは常にそのささやきに応えています。私の祖父母であるアレクサンダー・デビッド・クリストファーソンとルイズ・ビッカリー・クリストファーソンの生涯にも封建の模範が見られます。祖父は力自慢で、電気バリカンがなかった時代に羊の毛を刈ることを得意としていました。自分の腕前についてこう言いました。1日に287頭を刈ったよ。もしもっといれば300頭以上刈れただろうね。1919年には1万2000頭以上を刈り、およそ2000ドル稼ぎました。それを元手に農場を拡張し、家を改築する予定でした。しかし南部諸州伝道部で奉仕する召しが中央幹部から伝えられ、祖母の全面的な支持を受けてその召しを受け入れました。そして祖父は私の父となる長男を身ごもっていた祖母と3人の娘を残し、羊の毛を買って得たお金を置いて旅立ちます。2年後、喜び悼んで帰還した祖父はこう言いました。あの備えのおかげで2年間やり通せた。しかも29ドルも残っていた。封建された生活は高潔な生活です。それは結婚の誓いを完全な誠意を持って尊ぶ夫婦の中に見られます。また優先順位の第1位を結婚生活を豊かにし、子どもたちの肉体と霊の幸福を確保することに置いている父親と母親の模範に見られます。正直な生活を送る人々に見られるのです。何年前に知り合ったある2つの家族は、当時共同で所有していた会社を解散しようとしていました。代表を務める2人の男性は友であり、同じキリスト教会に集う信者同士でもあって、何年も前に共同で会社を設立したのです。2人は仕事上のパートナーとしては良好な関係にあったのですが、年を取り次の世代が経営に参加するようになると対立が生じてきました。最終的に資産を分割してそれぞれの道を進むのが最善だという結論になりました。ところが片方の創業者と弁護士が策を練りました。解散にあたり、相手方とその息子たちを出し抜いて、かなりの資産を有利に確保したのです。双方が集まった会合で、息子の一人がこの不公平な扱いに不平を述べ、相手方の名誉とクリスチャンの信条に訴えてこう言いました。これが正しいやり方でないことはご存知でしょう。どうしてこんなふうに人を、ましてや同じ教会の兄弟を騙せるんですか。相手方の弁護士はこう言い返しました。大人になってくださいよ。いつまで世間知らずのことを言っているんですか。高潔さは世間知らずではありません。世間知らずとは、人は神に対する責任はないと考えることです。救い主はこう宣言されました。父は私が十字架に挙げられるようにと私を使わされた。私はすべての人を私のもとに引き寄せた。私は人々によって挙げられたが、そのように人々は父によって挙げられて私の前に立ち、自分の行いが良いか悪いかによって行いを裁かれるのである。封建された生活を送る人は人を騙しません。むしろもう片方の方を出し、下着を求める人には上着をもう差し出すのです。 救い主が最も厳しく叱責されたのは偽善者です。偽善はひどく破壊的で、自分自身は愚か、その行いを見たり聞いたりするあらゆる人、特に子どもたちを滅ぼします。偽善は信仰を破壊します。反対に信仰の種が育つ豊かな土壌は称賛に値します。封建された生活は美しいものです。その強さと静かさとはまるで良い土地で清らかな流れのほとりに植えられた多くの尊い実を結ぶ実り豊かな木です。封建された男女が他の人、特に身近な親しい人に与える影響は実に奥深いものです。すでに世を去った多くの人、周囲にいる人々の封建の模範が私たちの幸福の土台を築く助けになってきました。同じように将来の世代も皆さんの封建された生活から勇気を得、皆さんが残した真に重要なものに全てに恩義を感じるでしょう。私たちが神の息子娘として自らを封建できますように、また御子がご自身を表されるときに、私たちはありのままの御姿の御子にまみえるので、御子に似たものとなれるように、また私たちがその希望を持てるように、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。